日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は最近私が気になったお金周りのニュースについて日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー編集長の佐藤珠樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いきなりですがレイナさん、はい、アメリカには日本のような定年退職の制度ってあるんですか？
アメリカにはですね、 ADEA Age Discrimination in Employment Act という法律が1967年からありまして、雇用者は年齢を理由とする差別をしてはならないということに、まあ、一般的になっているので、はい、警察官や消防士、まあ、パイロットなどの一部の職業を除いて定年はないんですよね。でも日本の定年は60歳でしたっけ？
そうですね、60歳定年ってイメージは強いですよね、はい、でも実は2012年の高年齢者雇用安定法の改正で定年はすでに65歳に引き上げられていて、現在はその経過措置期間中なんですね。で、2025年の4月から定年制を採用している全ての企業が65歳定年になります。
なるほど。
さらに今年4月からは企業は希望する社員が70歳まで働けるようにする努力義務を負うことになったんですね。
努力義務、これは雇用主側の努力。
そうですね、企業側が。
あ、なるほど、はい、でも70歳までってずいぶん長いですよね実際60歳を過ぎても同じ会社で働きたい人多いんですか？
多いんですよ。厚生労働省の調査では60歳定年企業で定年を迎えた人の 85% が継続雇用されています。で、日本ではこれまで新卒一括採用、そして終身雇用というのが当たり前で、一度入った会社でずっとキャリアを積んで定年を迎える人が多数派なんですよね、
うんうんうん、
で、会社の指示に従って真面目にまあ勤めていれば年功序列で出世もできて給料も右肩上がりという夢のような時代が長く続いてきたわけなんですよね。その恩恵を受けてきた今のシニア層にはずっと同じ会社で働きたいという人が多いんだと思います。
いや、より良いポストをこう求めて転職でキャリアアップを目指すアメリカの文化とはちょっと対照的なんですよね。やっぱり私の周りでも転職する人多いですし、5年に一度の転職っていうのがスタンダードなので。
5年に一度です
か？そうですね、ちょっと違いますよね。
アメリカの状況を聞くと、就職より就社、つまり職じゃなくて会社に就くと言われる日本の特殊性を実感します。
確かに。
でもレナさん、実は今そんな日本的な仕事感が大きく揺らぎつつあるんです。
はい。
それは若い世代に広がるファイアーブームです。
いやー、今話題のファイアー以前佐藤さんの回に出てきたアメリカ発祥のムーブメントですよね。ファイナンシャルインディペンデンスリタイアーアーリー、経済的に自立して早期退職を果たすという意味でしたよね。
はい、その通りです。日本型雇用が時代に合わなくなった今、一つの会社で勤め上げるとか会社に忠誠を尽くすといった昭和のガチなサラリーマン、つまりガチリーマンのような生き方はしたくないという人が若い世代を中心に増えてるんですね。い
や、佐藤さんと同じく私仕事大好きな人間なんですが、まあ、ガチリーマンは無理かもしれないですねですどうしたらファイアーできるんでしょうか？
はい、それでは今回はファイアーについて一緒に考えていきましょう。
はい、お願いします。佐藤さん、そもそもファイアーっていつ頃出てきた動きなんですか？
はい、ファイアーは2010年代にアメリカで広がり始めたもので、2000年代以降に社会人になったミレニアル世代から大きな支持を得てブームになりました、
うん。
ファイアブームの火付け役となったものの一つがミスターマネーマスタッシュというブログです。
あ、私も読んでます。
読みましたか？
はい、読んでます。
どうでしたか？
いや、面白いです。カナダ出身の方なんですよね、うんうん、実は。でも今アメリカに住まれてて、本当もうためになるチップス満載ですよね。
そうですね、ファンが多いんですよね、はい、そもそもソフトウェアエンジニアだった男性が妻との共働きでお金を貯めながら節制生活を送って、うん、ファイア資金として60万ドル、およそ6800万円を貯めて30歳で退社。資産をインデックスファンドで運用することで経済的な自立を得て自由に暮らすというライフスタイルをブログで発信したところ、大きな反響があったんですね。
いや、どんなところが共感を呼んだんですか？
そうですね、経済的な自立を早期に達成して会社を辞めて、本当にやりたい仕事や大切な人との時間を大事にした方が豊かに生きられるというメッセージじゃないかなと思うんですよね。で、会社員として時にはやりたくない仕事を我慢しながらもして働き続け、高給取りになることが人生の成功で、お金をたくさん使えるほど豊かなんだというような現代社会の価値観に疑問を投げかけたことも多くの人の心を動かしたポイントじゃないかなというふうに思います。 レイナさんはこういった考えどう思いますか？
いや、アメリカはやっぱり資本主義でこう経済格差も大きいので、うん、まあ、小さい頃からお金だよねっていうふうにこう教育されてきたんですが、まあ、本当ハピネスだったりとかこの豊かさって何なのかなっていうのは考えさせられますよね。ところでこのファイアーブームっていうのは日本ではいつ頃から広がり始めたんですか？
そうですね、ツイッターなどでファイアーという言葉を見かけるようになったのは数年前ぐらいですかね。で、日経マネーで初めて特集を組んだのが2019年の12月だったので、うん、今から約2年前でした。
あ、最近なんですね。
そうですね。で、まだこの頃はファイアーという言葉が浸透してなかったので、タイトルではアーリーリタイア成功の法則という特集にしたんですけれども、すると20代から40代の読者から大きな反響があったんですね。
まさにターゲット層ですね。
そうですね。で、まあ、20年頃にはですね、ファイアーを達成した日本人の個人投資家の本も次々出版されるようになって、コロナ禍で働き方や暮らしを見直す機運の高まりとともに若者層の投資への関心も高まって、一気にブームに火がついた形だと思います。
いや、確かにコロナで生活環境がガラッと変わったのを機に働き方を見直したいという話をたくさん聞くように私もなりましたね。実際に転職したり地元に帰ったりした友人もいます。
そうですよね。日経マネーが毎年実施している個人投資家調査では、投資の目的について早期リタイアを果たすためと答えた人が今年初めて 10% を超えたんです。20代30代ではアーリーリタイアを果たすために投資をしていると答えた人が2割近くに上ったんですね。
わ、2割もですか、はい、みんな本当にガチリーマンが嫌なんですねそうなると一体いくらあればファイアできるのか、必要なお金の額が気になります。
気になりますよね、はい、でも残念ながら1億円あればファイアできますといったような明確な答えはないんですね。なぜならその人の年齢や家族構成とか生活水準によってリタイア後に必要になってくるお金は全然違うからなんです。
なるほど、人によってそんなに違うんですね。
そうですね、大きく違います。日経マネーの9月号で年齢とライフスタイル別に必要なファイア資金を試算してみたんですけれども、はい、30歳時点で年収およそ500万円の独身の人が35歳でファイアする場合、用意したい目標額は1億2200万円ほど。
結構ですね。
ですね。でも同じ条件の人が50歳でファイアをする場合は、目標額はおよそ6200万円ですね。同じ50歳でも専業主婦と子供2人、つまり3人の扶養家族がいると、50歳ファイアでも目標額はおよそ1億円に跳ね上がってしまうんです。
お、確かにライフスタイルや年齢によって必要な生活資金は大きく変わりますもんね。では自分の場合はいくらぐらいが必要なのかを考えるための目安はないんでしょうか？
アメリカでは 4% ルールというものがあります。
4% ルール、はい、はい。
アメリカのトリニティ大学の教授による退職後のお金についての研究成果なんですけれども、簡単に言うと、はい、年間生活費の25倍をリタイア資金として用意して、それをアメリカの株と国債で運用していくと、年 4% ずつ生活費を引き出しても30年間は資金が枯渇しない可能性が高いというものなんですね。
いやいや、簡単にって言いましたけどちょっと難しいです。一言で言うと、生活費の25倍の資金を用意すれば30年は暮らしていけるっていうことですか？
そうですね。その資金をちゃんと運用して、かつ生活費を一定額に抑えるという条件を満たせば OK です。
その一定額が 4% ってことですか？
そうですね。
なるほど、はい、
例えば年間の生活費が250万円ならかける25で6250万円を貯めてリタイアして運用しながら暮らせば、その後毎年250万円使っても30年間暮らしていけるということなんですね。
あ、年間生活費が250万円ということは、月20万円ですよね。いや、それだと少し心もとないような気も。例えば月30万円使うとすると、年間の生活費は360万円だから、その25倍だとファイア資金は9000万円。やっぱりかなりハードルが高いですね
そうですね。でも千里の道も一歩からですよ。
そうですね、
はい、若くしてファイアを達成した人の取材から日経マネが導き出したファイア成功のための2大鉄板法則があります。
おお、待ってました、それ知りたいですね何をすればファイアを達成できるんでしょうか？
はい、法則の一つ目は、ファイアを目指すなら今すぐ生活をスリム化して支出を最大限減らすことです。
はい、
これはファイア資金を早く貯めるという意味でも、ファイア後に必要となる生活費を減らすことで目標額のハードルを下げるという意味でもとっても重要なんですね。
いや、私がもうめちゃくちゃ苦手な節約を頑張らなきゃいけないということなんですね
そうおっしゃると思いましたファイアを達成した人はみんな生活費を収入の半分以下などに抑えて、貯金をスピードアップすることに努めてます。例えば外でお茶は絶対に買わないでマイボトルを持ち歩く、
はい、
不要品はこまめに売ってお金にする、 外食は極力しないなど、一日でも早くファイヤーを達成するために日頃から徹底した節制を心がけています。シンプルな暮らしはファイヤー達成には必須のものなんです。
いやなるほど。でもこうもう一方 の、 その仕事を頑張って収入を増やすのも手ですよね。
その通りですね。キャリアアップや転職で稼ぎ力を上げることもファイヤーを目指すなら意識したいところです、うん、でもやっぱり使いすぎは禁物ですよ。いくらたくさん稼いでもガンガンお金を使ってしまっては全然たまりませんからね。
はい、節約頑張ります。2つ目の成功の法則は、
はい、2つ目は貯めたお金を運用して効率的に資産を増やすということです。
はい、
今普通預金の金利は 0.001%、 預金だけでファイヤー資金を作るのはほぼ無理ですよね。でファイヤーを目指すなら節約して貯めたお金の一部を投資信託や株式などで運用して効率的に資産を増やしていく必要があります。
この番組でも何回も紹介してきた投信や株なんですよね。資産の何割ぐらいを運用に回せばいいんでしょうか。
それも人によって様々なんですよね。で以前もお話ししたように投信や株は価格変動リスクがある商品なので、
はい、
預金より高いリターンを期待できる反面元本割れするリスクもあります。なので投資は余裕資金でというのが大原則です。
はい、
運用経験があまりない人はいきなり株に投資するよりまずはインデックス型の投資をコツコツ積み立てをすることから始めてもらいたいですね。
いや投資信託を積み立てるときはこの番組の1回目で出てきた積み立てNISAを使うと税金がかからないんでお得なんですよね。
その通りです。
ああよかった。
ファイヤーするための資金を作るには長い時間が必要ですよね。なので長期分散積み立てという資産形成の王道を歩みつつ金融商品の値動きに慣れてきたら株式を加えてみるなどリスク管理をしながら運用していくことをお勧めします。
お金を早く増やす方法なんてありませんからね。一日も早くファイアしたい一心でハイリスクな投資に走ることがないよう十分注意しないといけないですね。ところで佐藤さん、お金のこと以外でファイアを目指す上で考えておきたいことってありますか。
はい、とても大切なことがいくつかあります。
はい、
一つ目はファイヤー後にやることをしっかり考えておくことなんです。
やること？
節約や資産形成に励んでようやくファイヤーを果たしたものの会社を辞めることしか考えてなかったばっかりに自由になった時間を持て余してしまい虚しさを感じたり孤独を感じたりというケースもあるんですよ。
そうなんですか。働かなくてよければ本も映画も楽しみ放題だしずっと料理もしてられるしすごい楽しそうなイメージしかなかったんですが、
今はそう思うかもしれませんがずっとその状態が続くと飽きてしまうかもしれませんよ。そもそもファイヤーは仕事を辞めることを目指すものではなくてお金のために働かなくて済む状態を作って自分が本当にやりたいこと好きなことのために時間を使うことを目指すもの。はい、実際にファイヤーをして充実した生活を送っている人を取材すると、まあ、同じ目標を持つ仲間とプロジェクトを立ち上げたりフリーランスとして好きな仕事だけに打ち込んだりと本当にやりたいことに打ち込んでいる人がほとんどなんですね。
なるほど、目標設定ですね。会社を辞めることをゴールにするのではなくファイヤーして得た時間をどう使うかを考えることが重要なんですね。
はい、そしてもう一つ、
はい、
家族がいる人はパートナーや子供の理解を得ることもとても重要です。いくら自分なりには万全を期して会社を辞めたとしても家族がその決断を受け入れてなかったり生活に不安を抱えていたりしたらせっかく得た自由な時間を豊かに過ごすことは難しくなってしまいますよね。
確かに会社を辞めると家がメインの居場所になりそうですから家族がその状況に反対となると辛いですよね。
そうですよね。家族がいてファイヤーを達成した人は、まあ、資金計画をしっかり立てた上で家族がお金の不安を感じないよう丁寧に説明をして理解を得た上で実践している人が多いなと思います。最近は共働き夫婦で協力して20代30代でガンガン働いて生活を引き締めてファイヤー資金を貯めて40代ファイヤーを目指すというケースも増えているようですよ。
確かにそれはありですね。2人で稼げば40代でのファイヤーも難しくないかも、
うん、そして最後にファイヤーで仕事を辞めた後も社会とのつながりと健康をキープしておくこともとても大事だと思います。
はい、
で人生は想定外の出来事の連続で、まあ、十分な資産を作ったつもりでも金融危機で資産が激減してしまったり自然災害で家を失ってしまったりなどさまざまなリスクに見舞われる可能性はゼロではありません。必要になったらいつでも働ける状況をキープしておくことが心の余裕にもつながるはずです。
いやせっかく得たね自由な時間を充実させるためには心と体の健康が大前提ですもんね。ファイヤー達成に必要なのは資金計画だけではなく自分の生き方やライフワークを考えて本当に自分は何をやりたいのかって考えて暮らしをデザインする力も重要だということが分かりました。 続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとにお金に関する日米の違いを毎回一つ取り上げていきます。今回のテーマは日米の文化共用費の違いです。
はい、2000年にアメリカからアマゾンが上陸してきて、はい、本や雑誌を買うなど生活はとっても便利になったわけですけれども、気がつけば街の小さな本屋さんはほとんどなくなってしまいました。アメリカでは今リアル書店ってどうなっているんですか？
いや、だいぶ厳しいと思いますね。特にコロナ禍でやっぱりこうね、閉めなきゃいけなくてなくなってしまったっていうケースも多いですし、実際私がこう学生生活を過ごした大学だったり大学院のキャンパスの小さな書店ってもうシャットダウンしちゃったらしいんですよね。
そうい
う話を聞くとすごい残念なんですけど、まあ、でも日本も同じですよね。
そうですね、日本も20年前からだいたい半分ぐらいに減ってしまったというふうにも言われてるぐらい。そうなんです、小さな書店からなくなっていってますよね。
そうですね。ただしアメリカでは面白い動きがありまして、はい、ブックショップbookshop.org っていうスタートアップがもう本当にコロナ禍で立ち上げたのかな、うん、アマゾンに対抗するために立ち上がったらしいんですが、独立系の書店でしたりとか、まあ、ローカル書店を代表して、うん、あえて彼らから買いましょうっていうためにこうプラットフォームを別に作ったような、うん、イニシアチブなんで、そうですね、アマゾンで買えるけどもちろんそっちの方が簡単だけど、やっぱりローカルの書店をちょっとサポートしたい、うん、支援したいっていう人たちはそっちのプラットフォームを使って、うん、プロフィットマージンはもう全部書店に行くっていうような仕組みになってるので、かなり面白くてユニークなイニシアチブだなと思いますし、日本でもなんか似たようなものがあってもいいのかなってちょっと思いますよね。
やりますか？
やりますか？佐藤さんとベンチャーを立ち上げ、
そうですね、
まあ大変ですよね。書店はデジタル化もね進んでますし、
うん、そうですね、はい、レナさんは行かれますか書店？
私は行きますね。私やっぱりペーパー派なんですよね。なんか抜けなくて、それが、うんうん、一応 Kindle とか持ってるんですけど、はい、ほぼ使わないですね。買います。しかも Amazon とかではなく実際に書店に行きます。
そうですよね、手に取って本を手触りで気に入った本を探すっていう感じなんですかね。
あ、やっぱちょっと違いますよね、うん、こう紙で読むのとデジタルで読むのと、
はいはい、ちなみにどんなジャンルが多いんですかね。
あ、でも私犯罪系の犯罪心理学とかがすごい好きなので
さすがインターポールですね。
いやいやいや佐藤さんはなんか
私も本当に大体も仕事に関係する本ばっかりになってしまって、はい、まあ、経済本とかビジネスとかが多くなって、はい、小説なんかもかなりの長い間読んでいないような気が。
あ、本当ですか、うん、たまに読むと面白いですけどね。
本当ですか？犯罪、じゃあおすすめのタイトル教えてくださいと。
あれ、私もあんま読まないんですよね、フィクション。佐藤さん本当に似てますよね、なんか。
そうですね、節約嫌いとかね。
そうですね、はい、あ、ちなみにエンターテインメントで言いますと、うんうん、動画配信サービスもアメリカではすごい増えてるんですが、日本もそうですよね、うん、
ネットフリにいくら払ってるんだろうって最近
なんか気づかないうちにちょっと上がってたりしますよね。
上がってますよね。でも手放せないという。
佐藤さんも結構好きなんです。
そうですね、どうしてもつい見てしまいます。
いや、私もです。結構多いです。アマゾンプライム、フール、ディズニープラス、本当ネットフリックス、
いろいろ。ディズニープラスも見てらっしゃるんですか？
ディズニープラスもかっつり見てます。
かっつり見てるんですか？
アベンジャーズ大好きなんで。
なるほど。
こういうところから節約した方がいいのかもしれないですね。
そうですね。という私もネットフリックス、はい、アマゾンプライム、はい、ダゾーン、J スポーツ。
結構ですね。
節約しがいがありそうですね、ここはね。まあ、
そうですね。はい、ただしちょっと日本とはもしかしたらちょっと違うのかなっていうのが、やっぱり日本ではテレビを持つ、まあ、家庭がちょっと少なくなってきたりとか、うん、若い子たちはあまり買わない、まあ、スマホのみっていう傾向が、ね、よく報道されてるんですけど、アメリカの場合やっぱ引き続きテレビは強いですし、世帯でいうと90何パーセントも95とか96%の割合で必ずテレビ持ってるんですよね。なので、まあ、チャンネル数も多いっていうのもあると思うんですけど、引き続き動画配信サービスプラス、まあ、テレビメディアっていう人がやっぱ多いですね。
日本の若い子でテレビ持ってない子に話を聞くと、はい、やっぱ全然面白くないっていうことが多くて自分の好みの番組がないっていうんですよね。で、ね、YouTube で見た方が全然面白いっていうんですけど、アメリカのそのテレビが皆さんの心を捉えてるのはなんでなんですかね。
なんでなんですかね。やっぱりチャンネル数も多いですし、まあ、ケーブルだと、まあ、何十チャンネルっていうのがあるので選択肢が多いっていうのもありますし、やっぱクオリティは高かったりしますよね、テレビ ドラマだったり番組のクオリティは日本のが低いっていうわけではないと思うんですけど、やっぱ幅広いジャンルでこういろいろ提供してるので、あの自分の好きなものを見つけられるっていうのと、もしかしたらこれ私のあのセオリーなんですけど、あのアメリカ人ってホームパーティーが大好きなので、なんか人を家に呼ぶのがすごい好きなんですよね。なのでテレビがないとなんかすることがないので、まあフットボールゲームだったりとか映画をみんなで見るとかっていうためにこうやっぱりテレビってすごく必要なので、日本って結構なんでしょう、外でこうワイワイっていう傾向があって、うんうん、私あんまホームパーティーとか日本では呼ばれたことないんですけどアメリカだと基本ホームパーティーなんですよね、その違いもちょっとあるのかなと思
って。そっか、でも友達を家に呼んでもその時テレビをつけるってことはまず私ないなって思いました。
何するんですか？
おしゃべり？
おしゃべり
ずっと喋ってますね。
そうなんですね、はい、あと大人数でっていうのは日本はないかもしれないですね。
そうですね、
アメリカの場合10人とか20人呼ぶのって普通なので、やっぱ土地も広いですしスペースももっとあるので。
そっか、そうするとトランプとかしたくなりますけどね、10人。
あ、トランプなんて私前やったのいつだろう
全然やらないです。
トランプで何やるんですか？ポーカーとかですか？
とか七並べとか
なんか懐かしい
懐かしい
そうなんですね。あ、でも最近そういうボードゲーム的なものとか、こうアナログゲーム、アナログエンターテインメントも、うん、はい、流行ってるって聞きますよね。
そうですね、ボードゲームすごいブームです
よね。すごいですよね、なんかそこのマーケットもどんどん大きくなっていて、
うん、そっか、だから日本はホームパーティーとかパーティーとかだとそういうこうエンタメ系、なんかこう、はい、なんだろう、ビンゴとか、はい、そういうこうなんか見るんじゃなくて手を動かす系に行くのかもしれない。
アメリカ人はなんか何なんでしょうね、ぼーっと見てるのが好きなんでしょうかね
でも確かにあれですよね、 NFL とか見ながらね、ボンパーティー超盛り上がりそう。
そうですね、もう30人40人で一つのテレビの前にみんなわーって集まって、ウィングスを食べながらあのチキンウィングスを食べながらみたいない
いですね、なんか早くコロナ後にもその風景が戻ってくるとね。
本当ですね、今回のマネーの扉はファイヤーについてお届けしました。日経電子版のマネーの学びでは毎回資産形成に関する記事を数多く取り上げています。日経電子版のトップ画面一番上の真ん中あたりにあるマネーの学びというタブをクリックして入ってください。
マネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。ぜひ紙面もご覧ください。10月30日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは悪い円安って一体何、日経ベリタスカバーストーリーは失敗が投資家を育てる、日経マネー12月号ではここから上がる日本株とアメリカ株をそれぞれ取り上げています。紙媒体も合わせてよろしくお願いいたします。
佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。